聖書の言葉を朗読いたします。マタイの福音書11章25節から30節までです。マタイの福音書11章25節から。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです、父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。それで父のほかにはこう知るものがなく、こと子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知るものがありません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくへり下っているから、あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。へり下れば重荷も軽いというタイトルで川田光雄牧師より宣教いただきます。
いつものようにご一緒にご挨拶をいたしましょう。マスクを取って、精一杯の笑顔で、ご挨拶なさってください。おはようございます。4000年前、神様はアブラハムと契約をお結びになりました。祝福の契約です。このアブラハムの子孫を、つまりイスラエルを通して世界中が祝福される、そしてイスラエルの子孫としてイエス・キリストがこの地上に来られて、そして神の国をもたらされ、神の国の祝福を今日にまでもたらしてきてくださっています。そして恵みとしてこの神の国の祝福が届けられています。でその、誰に届けられるのかっていうのをここでまず幼子というふうにイエス様はおっしゃっているわけです。この賢いものや知恵あるものではなくて、幼子に、神の国の奥義、イエスこそメシアである、十字架と復活、その奥義をお示しになられるということであります。なんで、幼子なのか。もちろん幼子っていうのはよく言われるように、素直であるわけですけども、なぜ素直なのか、幼子だって罪人であることには変わりはないわけではないわけです。しかし幼子はまだその社会の風潮に染まっていないんですね。このイスラエルの時代っていうのは、この時立法主義が広がっていた可能性があります。その立法主義的な生活にまだ子どもたちは馴染んでいない、縛られてはいない、またお金の力にも縛られてはいない、この時代の価値観、社会の価値観に縛られてはいない、染まってはいないという状況だったのだろうと思われます。で今日で言えばその科学主義といいますか、科学進行、それにまだ馴染んではいない、お金、学歴、社会的な地位、でそうした価値観にまだ染まってはいない、この神が存在しないというのが普通になっている、それを土台として、築かれている知識、あるいは理屈、体験に染まってはいない、ということです。まあ、そのですから皆さん、特にお子さんをお持ちの方々、今この心がそのように素直でまだ染まってない時に、この神の国の祝福を子どもたちに伝えていくということ、その聖書の価値観、愛と清さと義、正しさ、またいつもこの唱えている誠実、あるいは忠実であるということを子どもたちの心に 植え付けていく、染まらせていくっていうこと、それを今しないと大人になってから結構難しいということになってしまいます。で、大人になってしまったらどうなるのか、まあ、私も大人になってって言いますか、もう18になって洗礼をイエス様を信じたわけですけども、結構大変は大変であったわけです。でもこうおっしゃっています。子と子が父を知らせようと心に定めた人のほかは誰も父を知ることがものがありません。つまり主がお選びになった方、人間にこうこの、この福音奥義が伝えられている、受け取れているということになります。で、この大人になってからどういうふうにしてこのキリストの恵みに預かることができるようになるのか、それはもう出会いですよ。出会わなかったら私もこのキリストの恵みに預かることはできませんでした。そしてキリストのとの出会いをしたときに、少なくとも幼子のようにどっかで慣れたんだろうと思います。それで、このクリスチャンとして今日永遠の命を受け、神の国の祝福の中に入るということが許されているわけです。しかしもちろん私自身もこの世の知識、理屈、体験に縛られてはいました。そのまま神の国の祝福の中にドーンと飛び込んでいくということは結構大変でしたけども、だからこうしてもう洗礼を受けて来年で50年になるわけですけども、その恵みを少しずつ深めてきたということになります。さて、そのイエス様28節で続いてこう言われるわけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと言われます。私が休ませてあげようとイエス様おっしゃるんですね。この言葉、28節の言葉、疲れた人、重荷を負っている人で始まってますけども、実は私のところに来なさいという、来なさい私のところへというのが最初に来ているんです。そして疲れた人、重荷を負っている人というふうに続きます。これは私のところにということがものすごく重要なんですね。で、この28節から29、30の中で最も頻繁に使われている言葉というのは私なんです。で、ギリシャ語でこう私というこの、まあ、英語なんですけども、これは普通あんまり出さないんですね。でもここは結構私という言葉を正面に出しておられるんです。この私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようという、こんな風に言えるのはイエス様だけです。イエス様しかこの言葉は言えない。で、誰もまた言った人がいないだろうと思います。もちろんブッダもこんなことは言っていません。私のところに来なさい、休ませてあげようとは言ってない。孔子も言ってない。もちろんムハンマドも言ってない。ペテロもパウロも言ってません。言えないんです。私ももちろん言えません。私のところに来たら一緒にストレスがたまる一方っていうの でも私たちクリスチャンには、私たちはイエス様のところに行って、そして安らぎを得たわけです。でも私たちの人生の中でいろんなことが起こるときに、本当にイエス様のところに行くんですよ。来なさいとおっしゃってるのなのに、なんでいろんな問題が生じたときに他のところへ行きたがるのか。そのように行ってしまう、他のところ、他の人、他の、本とか、他の教えとか、そっちに行ってしまう、なんでそんなふうにしてしまうのか、不思議です。私のところに来なさいとおっしゃってるんです。ことがあるときこそイエス様のところへ行く。私があなた方を休ませてあげよう、言われるところへ行ってくださるイエス様のところへ行くわけです。イエス様はそして私から学びなさいと言われます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからだ。皆さんちょっと考えてみてください。イエス様の首輝、イエス様の荷って軽いですか？とんでもない。めちゃめちゃ重いですよ。人間には背負いきれないですよ。 イエス様がこの地上に来られたのは全人類の罪を背負うために来られたわけでしょ。とてつもない重荷ですよ、むしろ。そしてイエス様が持っておられる首輝き、これはキリストの、これは十字架の道ですから、この首輝きで十字架への道へこう進んでいかれたわけですから、イエス様の首輝きって負いやすいはずはないんです。逆にイエス様のストレスというのは、普通人間だったらもう最大のストレスでしょう。だって当時のユダヤ人、パリサイ人、サドカイ人、立法学者、祭司長、長老たちにいつも一挙手一投足を見張られていたわけでしょ。正しいことをしても難癖をつけられる、良いことをして人々を助けても批判される、立法違反だと言って責められる、そして、命さえも狙われる、執拗に攻撃される、最終的には十字架につけられるというところまで行くわけです。安らぎなんかないはずです。でもし、まあ、普通の人間、私たちだったら、なんでこんな人間のために、この罪人どものためにこんな苦労をしなきゃいけないのかっていうふうに、そういうもう怒りしか生じないところです。なのにイエス様は平安であられました。もちろん父なる神のことについて、それがその神聖が起こされたならば怒られましたけども、しかしご自分のことについてはいつもイエス様はへりくだっておられ、平安でおられあられました。これがイエス様の歩まれた道なんです。だから私のに学びなさい。そしてもう私の首輝きは軽い。私の荷は軽い。負いやすいっていうふうに言われるわけです。イエス様が私たちの罪すべてを背負って十字架に かけてくださって、私たちの罪を全部支払ってくださいました。そして私たちをその神の国の祝福の中で一緒に首輝きを持って歩んでくださる。だから軽いんです。皆さんでもね、ちょっと考えてみて、もう一度考えてみてください。パリサイ人、サドカイ人、立法学者、祭司長たち、なんでこんなに執拗に、イエス様のことをさ見張って、また難癖をつけていったのか。彼ら自身がストレスをためていた、自分たちで重い荷を背負ってたからですよ。背負わなくてもいい重い荷を自分で背負っていた、首輝きを自分でつけていたんです。この立法を彼らは自分で作った慣習、伝統、言い伝えにしてしまって、自分たちで作ったその約束ごとといいますか、慣習に自分自身を縛りつけてしまったんです。立法主義といっても、立法そのものはこれは喜びなんです。神様がお定めになったものですから、神の立法というのは神の教えです。神の教えというのは喜びなんです。神の教えを守ることは、それは祝福なんです。本来そうなんです。しかしこのパリサイ人たちは、その立法を人間の教えにしてしまった、新たなものを作ってしまった、それに従うということをしてしまった。詩篇の第一編、主の教えを喜びとし、昼も夜もこれを繰り伝えるというふうに私たちは歌います。主の教えを喜びとする、主の教えっていうのはこれ律法なんですよね。訳は本当はこれトーラーですから、律法と訳してもいい言葉なんです。だから律法、主の教えは喜びなんです。でもそれを喜びにすることができなかったんですよ、このパリサイ人の人たち。そして自分自身で自分を縛ってしまって、自分で重荷を負って苦しんでストレスをためている、そういう生活をしていたから、他の人にも同じような重荷を負わせて、そしてストレスを与えるような、そういう生活をしてしまってるんです。だから皆さんね、そう、負わなくてもいいような重荷、負わなくてもいいような首輝きをこの世の中で背負ってしまって、そして苦しんでストレスをためて、そしてそういう人たちがかえって人に重荷を背負わせたり、そしてストレスを負わせたりしてしまうんですよ。結構それは私自身も自分でそう思うところがあります。でもイエス様は、私は心優しくへりくだっていると言われる。だからそのゆえにイエス様は耐えることができた。この人たちは 罪人だから、自分のしていることが分からないでいるから、だから心優しくへりくだってその人たちも受け入れられる。だから耐えて、そしてイエス様つぶれることが ありませんでした。私に学べ、そうすれば魂に安らぎが来る。イエス様のこの生き方をするならば、つまりへりくだって歩むならば、この主に仕えることが喜びになる。人に仕えて人に奉仕することも喜びとなってくる。へりくだれば逆にストレスさえも力の源になってきます。でもこのもう一つイエス様おっしゃってるのは、イエス様の首輝きを負えば魂に安らぎが来るということです。首輝きを負うというのは、それはイエス様に縛られるということでしょ。逆に言えば、首輝きっていうのも何回もお聞きになってるでしょう。その2頭 の家畜、例えば牛あるいは馬をこう首をこうつないで2頭が一緒にまっすぐ歩むようにする、そういう首輪ですよね。それをつなぐわけですよね。それを同じようにイエス様も首にかけてくださる。その首輝きを私も一緒にここにかける。そしてイエス様と私が並んで、イエス様が歩まれる方向に私も一緒に神の国を歩んでいく、祝福の中を歩んでいくようにされている。だからイエス様の首輝きは負いやすいんです。そしてこの人生で私が受ける、キリストを信じるがゆえに受けるその重荷っていうのはイエス様が背負ってくださる。だから軽いんです、負いやすいんです。それが私たちこの神の国に生きるクリスチャンの生活なんです、暮らしなんです。でも皆さんね、当然クリスチャンになったってストレスはありますよ。なすべきことがあるわけですから。でストレスっていうのは全て悪いわけではありません。御言葉に縛られて、イエス様に縛られて、そして行くことは怠惰な生活にはなりません。ふぬけた生活にならないためにも重要なことです。皆さんよく教会でですね、こういうふうに言われることがあります。この言葉を、2つの言葉を使っちゃいけない、すべきである、しなければならない、こうでなければならない、このなければならない、べきだという言葉は使うなというふうに言われたりします。で半分当たっています、半分間違ってます。それはこの世の中の教えについてはしなければならない、べきだという言葉は使わない方が私もいいと思います。しかし聖書には、聖書の教えとしてしなければならない、するべきだという言葉はいっぱいありますよ。この新約聖書だけでも100はあります。例えばいつでも祈るべきであり、失望してはならないとイエス様おっしゃいました。またあなた方も互いに足を洗い合うべきですとおっしゃっています。ペトロもこう言っています。人に従うより神に従うべきですと言っています。もう数限りなくべきだという言葉、なければならないという言葉はできて あるんです。でそれを私たちも追ってるんです。イエス様もこのマタイの10章の38節39節でこうおっしゃっています。自分の十字架を追って私についてこないものは私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとしますって言って、自分を捨てて、自分を十字架につけて、そしてイエス様と共に歩みなさいと言われているわけです。これ先週はペンテコステでしたけども、聖霊の働きなしに、つまりイエス様のと共に、イエス様のと共に歩まなければ、首輝きをつけて歩まなければ、これはものすごい大きな重りにストレスになりますよ。しかしクリスチャンにとって、新しく生まれた神の国に新しく生まれた私たちにとっては、これはたやすいことになるんだとイエス様もおっしゃってるんです。皆さんね、私たちがこの人生でに ある多くの荷っていうのがあります。それをイエス様のもとに来て全て下ろしなさいとおっしゃってないんですよ。ここで追いやすくなるっておっしゃってるんですよ。追いやすいとおっしゃってるんです。荷を下ろしなさいとおっしゃってないんです。 むしろ荷を負ったままで安らぎが来るというふうにおっしゃってるんです。私たちはクリスチャンとして負っていくべき使命があるんです。あります。パウロだって返さなければならない負債があると言ってるんです。その返さなければならない負債に生涯パウロは動かされました。もう喜んで返さなければならない負債に、を返そうとして、最後この残りの人生を彼は使ってるんです。喜んで。さて皆さんね、ここで全て重荷を負っている疲れた人、重荷を負っている人、私のところに来なさいとおっしゃってるんですけども、なんで私たちは疲れるのか、なんで重荷を負ってしまうのかです。私も疲れますでね、多分皆さんはご存知ないかもしれませんけど、私の子供の頃奥様は魔女っていうアメリカのドラマがあったんです。ちょっと見たことがある方いらっしゃいます？あ、結構いらっしゃるな。はい、こんなナレーションで始まるんです。ごく普通の2人はごく普通の恋をし、ごく普通の結婚をしました。でもただ一つ違っていたのは、奥様は魔女だったのです。このナレーションから始まります。この魔女、奥さんのはサマンサと言いますけど、夫の方はダビデ、デビッドと言います。で、普通の生活をしたいんです。でもできるはずありません。で、奥様は魔女ですから普通の生活にはならないんです。普通の二人だけど、でもし普通このまま魔女で普通の生活のまま終わってしまったらドラマにならないですよね。皆さん、私たちごく普通の人間です。ペトロたちもごく普通の漁師でした。しかも無学な普通の人というふうに聖書は言っています。私たちもごく普通の人間です。そしてごく普通に学校に行き就職をし、あるいはごく普通に、結婚をしました。でもただ一つ違っているのは、それは私たちはクリスチャンなんです。これが決定的なんです。奥様が魔女であることがそのドラマを作っていくように、私たちただ一つ違っている、私たちはクリスチャン、神の国の人間なんです。この地上のにつながれている人間ではないんです。新しく作られた人間なんです。キリストにあって十字架につけられて新しく生まれた人間なんです。もう普通ではないんです。異常というわけではありませんけども、普通ではないんです。ペテロたちもこの世で普通の無学の人たちでしたけども、キリストと出会ってキリストを知ってキリストと共に歩み始めてからは、もうペテロたちの生活っていうのはこの世の普通の生き方ではなくなったんです。これとても重要なことなんです。でも私たちはいつまでもこの世の普通の生き方に縛られてしまう。だってこの世の中の方が圧倒的多数だからです。普通とは何か、普通とはその時代の圧倒的多数の意見なんです。でもそれは圧倒的多数の意見であっても正しいというふうにはならないんです。普通が真理だとは限らないんです。いや、そうじゃない時の方が多いんです。江戸時代の普通は現代のこの考えたら異常ですよ。ある意味普通ではないですよ。現代の普通とは違います。だから私たち神の国に生きる人間はこの世とは普通の生き方はしないんです。多数、この世の多数決で決まるような生き方はしないんです。多数派が良しとしていることに私たちは必ずも従わないんです。民族によっても時代によっても普通は異なります。普通が真理を決めるんじゃない。このことを私たちは忘れてはいけない。永遠に不変である神の言葉が、これが私たちにとっての普通なんです。 社会のこの社会の普通に流されて生きるんではないんです。この社会の普通の中にあっても私たちは聖書の正しさに生きるんです。これを普通として生きるんです。真実を求めていくんです。この詩編の37編にあるように、私たちは主を喜びとして生きるんです。主を喜びとして正しいことをするんです。この地に住んで誠実に生きるんです。そうすれば主が私たちの願いを叶えてくださる、そういう生き方をするんです。普通のこの世と同じように、この世と調子を合わせて普通の生き方をしません。このクリスチャンでもこの社会の価値観で普通に生きるならば、そしたら疲れることになるんです。私たちは神の国に生きてて聖書の価値観の中にいるのに、この世の普通に合わせたら絶対に疲れます。絶対に重荷を負うことになります。負わなくてもいい重荷を、負わなくてもいい首輝きを負ってしまって変な方向に行ってしまうんです。皆さん、私はこの世の中の普通にもう本当に苦しみました、子供の時から。皆さんもそうじゃないですか。私のことを言いますね。小学校入る。で、私は4月1日まで、本当は4月4日までですけども、4月1日で早くその入りました。で、これでね、一番もう学年の中で一番年下なんですよ。月下なんです。これでね、やっぱり違うんですよ。やっぱついていけない時がありました。そして、嫌いな学科がある。音楽はもう嫌い。特にもうハーモニカが吹けない。音痴である。音感がない。これで音楽の時間ものすごく嫌いだ。苦痛になる。体育はその陸上競技とか、あるいは球技は好きでした。しかし機械体操とか鉄棒なんてのはもう大もう苦手。もうその機械体操のあるいはもう学校に行きたくない。今でも逆上がりができない。いや、今の方ができないのかもしれませんけど、むしろもう行きたくないんですよ、だから学校へ。で、理科の実験の日も行きたくない。面白くないから、苦手だから行きたくないんです。でもこれを行かなきゃいけないわけですよ、学校へ。でも他の人たちはこうでしょ。私は算数が好きだったから算数の日は良かったですよ。しかし算数が苦手な子供たちには、算数がある日はもう学校に行きたくない。あるいは国語が苦手な人たちは行きたくない。いや、あるいは運動会やるときは、かけっこが遅い子供たちはもう運動会がもう行きたくない。ストレスになりますよ。そのストレスがたまって、私はもともとちょっとそのどもる傾向があったんですけど、もう小学校高学年の時から特にもうひどくなって、中学の時ずっとどもってました。そして学校に行って、そしてちゃんと国語の教科書が読めないと思うのがからかわれるわけですよ。これもストレスになる。学校なんて私、好きな面もあったけど半分は大嫌いでした。でも学校に行かないと親たちの目がうるさいわけですよ。田舎ですし、もう社会、その地域全体の目があるんです。遊んでるわけにいかない、学校に行かないで。だからできるだけ学校には行かないように仮病を使うことが多かったんです。で、高校にはもう行きたくないと思いました。で、実際にもう高校には行かないというふうに言ったんです、親に。学校にもそう言いました。受験も勉強もしませんでした。でも親がこう言うんですよ。親はまた他の人たちがこう言うんです。学校にちゃんとみんなが行く高校に行かなくて、 家でそしてブラブラブラブラしてたら、もうそういうのはもう間違いなく不良になるって言ったんですよ。そういう人なんです、必ず不良になるって。で、私受験の日、一応親に騙すために家は出ました。家は出たけど、その綾部の町をぐるぐるぐるぐる回って、そして時間を潰してました。しかし学校の先生、非常にお世話になった先生がスーパーカブでぐるっとのあちこち探して、私を 町の中で見つけて、そして、受験の高校まで連れて行ってくれたんですよ。その時はもう抵抗できなかった。そしてやはりもう本当は試験をもう全部白紙出してもよかったんですけど、やっぱりそれはできなかった。大した高校じゃないので入れたんです。 しかしね、その親たちはそして学校に行かなければ不良になると言ったけども、高校に入ったら不良ばっかりですよ。逆に私の高校ひどい高校だったんです。まあ木刀や日本刀やチェーンとか担当なんかも学校に持ってくる、そういう高校だったんですよ。全国ネットの NHK のニュースに何回も流れました。不良で、不良 の起こす事件で。何なんだこれ。学校に行ってる方が不良じゃない。皆さんちょっと考えてみてください。よくそのこと事実をしてみてください。今学校に行ってね、そういうところを通して、そしてそういうのに耐えて大人になっていくんだよ。そんなの大嘘ですよ。学校に行ったからそうなるわけじゃない。逆にですよ、学校に行ったがゆえにそのいじめにあって、あるいは学業についていけなくって、そして学校が嫌になって不登校になってしまっている生徒たちが一体どのくらいいるんですか。小学校、中学校、全国で16万人もいますよ。そしてそのまま、家から出られなくなってしまっている人たちが大人も含めて100万近くいるわけでしょ。100万ぐらいいるわけじゃないですか。これが日本の普通のあり方なんです。では別に学校が悪いと言ってるわけじゃないですよ。学校に行けばみんな不良になると、そんなこと言うわけではありませんけども、でもそれが普通だと言われてるわけですよ、学校が。だったら、そして学校に行かないのは不良なんだったら、ケイは不良になるよ。もう平は不良になってるよ。ショックなことがありました。私もそうやって高校は行きました。そして、大学も行ったわけです。その世の中の流れに乗っかってしまって、しかし大学に行ったら、もう何回も繰り返しているように、大学の授業にはほとんど出なくって、それでも1年浪人し留年して、それでも一応卒業できる、もう日本大学っていうのはいい加減なところだなと私も思います。でもう結婚して子供ができる、そういう子供たちにはそういう目には合わせないって、もう私はそう思ってたんです。思ってたけど、やっぱり自分自身もこの世の中のクリスチャンであり牧師でありながら、この世の普通の価値観をどっかで受け付けてた。そして長男がこの高校受験となった時に、別に高校行かなくてもいいって言ったんです。行く必要はないって。でも自分で選べ、お父さんは行かなくてもいいと思ってる、いや行かない方がいいと思ってるっていうさ言ったんです。しかしその時に息子が言った言葉は今でも忘れられません。こう言ったんです。お父さんは教会にいて何も分かってない。世の中はお金なんだよ、世の中は学歴なんだよ、これで決まるんだよって言ったんです。ショックでしたよ。全然聖書と反対のことを言ってる。聖書が教えている価値観というのは、それは大切なものは愛でしょ、そして清さでしょ、神の前の正しさでしょ、誠実でしょ、忠実でしょ、柔和でしょ、あるいは寛容でしょ、忍耐力でしょ。そうしたことが人間の価値を決定していくんじゃないですか。しかしもうこの世の中はそんなことに価値を置かないんですよ。言うけども、ほとんど数字で測れること、テストの点数や学歴でそのランク付けしていく、そういうもので人間を測るんです。皆さんね、人間を数字で測るようになったのはいつかというと、ちょっといつか忘れましたけど、ヨーロッパなんですよ。ヨーロッパがその他の異民族を奴隷にとして売るでしょ。奴隷を売るときに値段をつけるじゃないですか。その人間に価値をつけるようになった、値段をつけるようになった、ランクをつけるようになった、これがこの人間の数字で測る、お金で測る、その土台ですよ。つまり私たちはその数字で測られる、テストの結果で測られる、学歴で測られるって、そのように人間をランク付けしているのは奴隷から始まってるんですよ。この世の奴隷になるということなんですよ。で、たとえ学校に行っても、私たちはそのこの世の中に出ても、私たちは聖書の価値観の中に生きるんだ、神の国の価値観の中に生きるんだ、私たちは新しく生まれたんだ、そのような 風にイエス様が私たちを新しい人間として作ってくださった、そしてイエス様の首輝きを一緒につけてイエス様がこの地上で与えてくださる私たちの使命を共に歩むのは、それは安らぎなんだと、そう言われてるんですよ。これを達成したい、そういう歩みをしてほしいと私は思うんです。私この仕事でその伝道でアメリカに行きました。子供がまだ小さい時に行きました。その時に子供たちがあっという間に英語を覚えてきます。でも私はもう大人になってから英語を話すようになったので、なかなか同じように発音はできないし、聞き取るのも難しかった。非常に子供たち に通訳と言いますか、聞き取ってもらわなきゃいけない時もあって、非常に屈辱的な思いをしたこともありましたけども、しかしね、それは要するに子供の時こそそういうふうに受け取りやすい、馴染みやすい段階なんです。その時に聖書の価値観を優先的に教えていかなきゃいけない。そうじゃなければこの世の価値観に染まってしまう、そしてもう幼子のような心を持つことができなくなってしまうんですよ、なかなか。だからこうしてその聖書の教えを伝えても伝えても伝えても、なかなか大人の人たちはこの世の価値観の中で、この世の受けてきた体験やまた理屈でなかなか神の国に入ることができない、永遠の命を受けることができない、救われることが難しくなってしまうんです。だからイエス様はこう言われているわけですよ。これらのことを賢い者や知恵ある者には隠してというふうになってしまうんです。でもこうして大人になってクリスチャンになれた人たち、私もそうですけど、本当にそれは幸いでした。長男もそう受け入れることができて、それは本当に幸いでした。私は40代で初めて牧会者になりました。その時のね、牧会者になって牧師だったんだけども、やっぱりまだね、世の中の価値観の中に生きていたんです。いきなり150人の教会の牧師になりました。大きな教会ですよ、日本では。でそれがちょっとね、誇りだったんですよ、ね、で高慢にもなってしまった、数字ですよ。そして何が気になるかというと、その成長、数字で成長を図っていくということです。今週は何人来ているか、まあ、もちろん今もね、これはこの教会出席者の数字は記録として残していきますけれども、でもあの時はものすごく気になった、その牧師たちが集まってもどれだけ大きな教会をというような、そういう ところが評価になってくるわけですよ。そして偉そうが大きな教会の牧師からは、偉そうなことを言うな、偉そうなことを言うんだったらこれくらいの大きな教会を作ってから行ってみろというふうに言われたりするわけですよ。全く違う価値観じゃないですか、聖書とは。でそんなのが大きさとか数字で表される、ランク付けが教会でなされる、でもそれを当たり前だと牧師たちも思っている、私もそれに染まってきていたんです。人からそうして数字や、まあ、人数や あるいはアカデミック、学歴、どのような進学校を出たかで評価される、そんな中にいたんです。私もそれに染まっていた。それで私自身も高慢になったり卑屈になったりして生きてきてしまったんです。最初の僕はそれで失敗しました。そしてこの50歳になった時に、ここの教会、皆さんと一緒にこの教会を18年前にスタートしたんです。その時もう解放されました。解放される道をどんどんどんどん歩んでいきました。自分は人からの評価ではなくて、主に喜ばれる生き方、その牧会をしたい、完全にもちろんできてはいるわけではありませんけれども、そのように主に仕えていく、私は喜んで主に仕えているんだ、自分で選んで主に仕えているんだと、これを忘れちゃいけないと。パウロも主に選ばれて、自分で喜んでその返さなければならないその負債を返そうとしている、それが喜びになるわけです。自分で好きでイエス様に仕えている、自分の喜びで主に奉仕している。皆さん、この教会の中で何かをするときに、もう絶対に牧師や他の人から何か言われて、押し付けられて、それで仕方なくそれをするという生き方はしてはならないです。 もちろん私もそうしてこういう働きがありますよ、このような働きに参加 してみてもどうですかということは言います。しかしそれが重荷であったり、それが喜べなかったり、それが自分の楽しみにならないんだったらする必要はありません。いつも自分で喜んで、自分が好きでこれをやりたい、これように主に仕えたい、この奉仕をしたい、このような働きをしたいという、そういう思いで始める。そうじゃないと必ずこの世の価値観で人からどのように見られるか、牧師にどのように見られるか、あるいは自分自身でこの自分自身で自分を評価して、この世の価値観で評価してしまって、自分はダメだとかいいとかそのように思ってしまうんです。あるいはこれだけやってるのに人に感謝されない、あるいは認められないというふうに思ってしまう、ストレスになってしまうんです。そういうこの世の首輝きに縛られてはならないということですよ。イエス様の首輝きに縛られ、神の国の喜びの中に生きていくという生き方をしていただきたいなと思うんです。私も完全にできているわけではありません。だからもちろんその愛、清さ、正しさ、忠実、誠実、私も完全ではありません。完全になかなかなれない。だからこそしなきゃいけないことはへりくだりなんですよ。だからへりくだることだけは忘れちゃいけないと思ってます、私も。それが神の国の生き方です。常にそういう主の目でキリストと共に、キリストの首輝きを追ってその中に生きるという生き方を私たちはしていきたいと思います。そしてもう一つ、私たち人間関係でやっぱり重荷がというかストレスが生じますでしょ。まずやめた方がいいと思っているのは、あるいは週に1回は SNS を見ない、スマホを使わない日を、あるいは時間的に限定する日を設けたらいいと思います。ある人は土曜日は一切、スマホはつけない、コンピューターはワープロの部分しか使わないとかですね、あるいはある人はもうスマホを時計代わりにしないって、もう時計代わりに時計を、それをスマホを見たらすぐ何か見たくなるからっていうふうに、ちゃんともう腕時計で時間を見るようにするっていうふうにいろいろ工夫している人もいます。スマホをから自分を切り離す時間を持つっていうことも、そうストレスから解放される道だと思います。まあ、そしてこのイエス様のこのへりくだった柔和な生き方、これが私たちのこのストレスを荷を軽くしていく生き方であるということを覚えていただきたいと思います。天の父なる神様、私たちはイエス様、あなたが私たちを選んでくださり、あなたと出会い、そして神の国に入れられました。罪がすべて許され、私たちの重荷が取り除かれ、そして新しいイエス様のこの使命という重荷が荷が与えられました。私たちはイエス様の首輝きと一緒にこの地上人生歩んでまいります。私たちはこの世のものではありません。神の国に属しています。主よ、どうぞこの神の国の価値観でこの地上人生を歩んでいくことができますように。神様、どうかこの世の数字で測られる、ランク付けされるような価値観の中に縛られて、そしてストレスをためたり人を裁いたりする、そういう生き方から解放していてくださいますように、徐々にそういう生き方に馴染んでいきますように、私たちの信仰生活、聖霊様、どうぞあなたが私たちを助けてくださるようお願いいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。民数記の6章を捧げましょう。